皆さんおはようございます。
おはようございます。
礼拝捧げながら何かこう懐かしいような思いでいました。私の母教会はですね、もうこれぐらいか、もうちょっと一回り小さくしたぐらいの部屋を借りた、あそこが場所で、間仕切りをしてですね、こちらが事務室になっているような、そしてこちら側で礼拝捧げていく、そういうところで私は生まれ育ちました。まあ、開拓教会、宣教師の先生が開拓されて、そしてその小さな、まだまだ立ち上がる、そのような中で、育ちました。本当になんかそのことを懐かしく思い出しながらですね、おりました。時々向こうに帰った時に会う機会が あるんですが、その時にいつも祈ってるよと、小さい群れでありますが、送り出してくれてですね、いつも毎日直美さんのために、またその教会の働きのために祈ってるよと、こう何人もの人がね言ってくださったことを今思い出しながら、今日もあそこで礼拝捧げてるんだなという思いで、この場所に、おりました。まあ、大使に来る機会がなかなかなくてですね、今日が初めてになります。でもこのようにして本当にここで共に御言葉を開けること、共に神様をあげること、本当に嬉しいなと思いながら、皆さんの声を後ろに聞きながら、まあ、女性の声が多かったですかね。これから男性も増えて、皆さんの本当に家族、友人、あの人この人という人たちが増えていけるんだなということを期待しながら、今日ここにいます。まあ、皆さんはこれは難しいな、できないかもしれないな、でもやってみようと、こう、まあ、瀬戸際というんでしょうかね、かこう際に立ってどうしようかな、でもとこうチャレンジしてみた、あるいはチャレンジをやめてみた、そんなような経験、まあ、いろいろ大なり小なりあると思うんですが、そんなことを記憶にないでしょうか。私はですね、一番遡っていって、この幼い時の記憶、4歳だったですね、年少さん、幼稚園の時、いつもですね、こうお母さんと一緒にいたのに幼稚園に行くようになって、最初お母さんがいつも幼稚園まで送ってくれて、しがみついて泣いていました。行きたくない、離れたくない、離れてしまえばもう楽しくするんですけど、それを覚えています。お母さんのこうカーディガンかなんかを掴んでですね、泣いて離れなかった、まあ、そんな自分でしたけれども、幼稚園で何か音楽会があった時に、大太鼓ですね、一番目立つ大太鼓をこうどの子にお願いしようかと先生が探したんですね。で、あなたどうですか、いやあなたは、いやそしてやがて先生の手がですね、私の前に差し出されて、直美ちゃん、あなたはどうですかと言った時にやってきたんですね。どうしよう、緊張がある。しかしですね、その時にどこか自分の中が奮い立ってですね、やりますと言ったんですね。緊張しました。やると言ったからにはこうね、そんなに回数叩くわけではないんですが、そのことを覚えています。何かその時から一歩こう踏み出したような、何かこう世界を破ったような、そのような感覚を幼いながらに覚えています。まあ、今朝ですね、第1サムエル記17章、まあ、皆さんはこのダビデとゴリアテのやり取り、ご存知の方もいらっしゃるでしょうし、今日初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、少年と言われるこの戦い慣れていないダビデがですね、百戦錬磨、戦い尽くしてきたゴリアテという相手を、まあ、打ち負かしていく、こう胸がすくような、そのような話がここに展開してくるんですね。まあ、このダビデはイスラエル、そしてゴリアテはペリシテというこの隣国同士で、ずっとこの時代攻防が続いていました。そしてこの時代は激しい戦いがですね、続いていたんです。勝ったり負けたり、負けたり勝ったり、そして、 この今朝読んだ17章には戦士であるこのゴリアテという人が出てきてですね、そしてイスラエルの陣の前にこう谷、エラの谷という谷の向こう側とこちらで、まあ、睨み合うような、まんじりともしないこのいつこの戦いが勃発するかというような時間が、まあ、40日間、まあ、続いているような中でですね、こうずっと押し黙っているような時期でした。そこに、まあ、ダビデがやってきたわけですが、このゴリアテ、ペリシテの百戦錬磨を こなしてきたこのゴリアテという人を目の前にして、イスラエルの民はですね、こう意気消沈するような、もうガタガタするような、震えるような、そういう、まあ、状況、ちょっと想像してみてください。そのようなですね、もう自分たちには勝ち目がない、あのゴリアテを前にしては誰が先陣切っていくだろうか、手立てがない、そのような、まあ、状況でした。まあ、気落ちする状況がありました。先ほど読んでいただいた17章の、31節にですね、ダビデが言って、32節にダビデが言ってるんですね、王様に向かって陣を引いて、その陣の長である王様に向かって、サウル王に向かって、あの男のために誰も気を落としてはなりませんと、このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう、気を落としているような状況がですね、蔓延していたんです。まあ、ゴリアテという存在、もう少し前にはですね、ゴリアテがどのぐらいの身長かっていうのが、まあ、出てくるんですが、ゴリアテは、まあ、センチにしたら288センチ、まあ、3メーター近くの超人でした。ちょっと前にですね、韓国、もうちょっと前かな、何年か前にチェホンマンって知ってますか、あのプロレスですかね、 K-1 ですか、
K-1 ですね、
で顔も大きいですよね、もう比べたらもう巨人、あれぐらいだったか、あれ以上だったかぐらいの人です、戦士、そのような人がこう巨人が立ってですね、うおーっと大きい声でこう威嚇するわけです。周りから見れば、この世の中の基準で見ればですね、この人の相手になる人はいないだろうというような相手です。戦いに優れた人物、一対一で、勝てるはずもない、実力から言えばこの当然勝てるはずがない、誰もがそう思う、そのイスラエルの人はですね、ゴリアテのこの背の高さ、体格、強そうな姿を見て意気消沈していました。この敵を前にして勝算なしという空気が蔓延していた。ここにですね、ダビデがやってくるんです。何も様子が分からずに、お父さんの使いでやってきたんですね。でダビデはお兄さんたちのこの、まあ、陣中見舞いというんでしょうか、お兄さんたちはこのエラのために戦場にいたんです。そこに陣中見舞いにダビデはですね、お父さんに頼まれて、品物を持ってやってきました。そしてですね、この状況をね、見るんです。こっちと向こう、威嚇されているゴリアテに、そして意気消沈している自分たちの陣、これを目にします。そしてちょうどダビデが行った時に、いつもと同じように朝に晩にですね、ゴリアテが出てきて、言っているその言葉、それに震え上がっているイスラエルの人々、17章の一節にですね、そのことが少し出てくるんですが、ちょっとお読みします。17章の一節から、ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した、彼らはユダの底に集まった、すみません、4節から読みます。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた、その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビと半、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた、鎧の重さは青銅で5000シェケル、足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗折りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル、盾持ちが彼の先を歩いていた。 ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいた。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。ここに、まあ、ダビデはやってきたんですね。朝に晩に40日間このようなことが繰り返される。ここにダビデはやってきました。そしてダビデが言ったんです。32節鍵括弧、あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。あの男のために誰も気を落としてはならない。まあ励ましの言葉ですね。いや、言葉だけで終わらない。このあと実際にそれが起こらなければならなかったわけです。力を得る。まあ、私たちの周りにもこの、まあ、ゴリアテ、さすがにですね、3メートルの巨人を目の前にして戦うような状況は私たちの中にないと思いますが、そのゴリアテのような存在、自分にとってですね、そんなものはないでしょうか。自分を気落ちさせるものです。あるいは自分の力を削いでいくもの。どうにもならない。勝ち目がないだろう。できない。尻込みしてしまう。取り組むことをやめてしまいたいような、まあ、事柄。誰か助けてくれないかな。誰かこのことをしてくれないかな。私にはできない。ある人にとっては、そのゴリアテという存在がですね、自分の過去、自分の過去がですね、ゴリアテのような存在になって自分をこう苦しめる、そのようなものであるかもしれません。あるいは家庭や職場でこの戦いを覚えている人もいるかもしれません。あるいはですね、自分の足りなさというものが目について自分自身が自分を責めるゴリアテになってしまっているかもしれません。経済的なことや肉体的な日々の衰え、今までできていたことができなくなる、そこから来る落胆、何か生きる力がそがれていく、明日が来るのが不安、その心をうなだれてしまうような状況。誰もがですね、この目を上げて喜びの中を生きたいと心の奥深くでは願っているんです。でもそのような願う自分の前にこの立ちはだかるゴリアテ、そのようなことはさせまい、そのようなところには行かせまいとする立ちはだかるゴリアテ。まあ、ゴリアテはですね、どういうことをしたかというと、真の神様を信じる者を嘲笑う、威嚇する、戦いを挑む、そういう存在です。あなたには力がない、あなたにはそれを成し遂げられない。誠の神様に目を向けようとする者に嘲笑い威嚇し挑もうとする存在です。神様が共におられるというけれど、この震え上がって立ち上がることができないような状況がこのイスラエルの陣の上にありました。しかしダビデは同じ状況を見て聞いておりましたが、ダビデはその状況の中でただ一人自分の神様、主を見上げていました。私たちはどうでしょうか。 ぐっとですね、この空気が蔓延する。もう無理だよ、そうだね、どうしよう、どうしようか。目に映ること、感じるところ、それが恐れとなったり不安となったり、誰もそれを突き破ってですね、いや神様いるじゃないか、そのような存在にあなたはなることができるでしょう。空気破ってですね、いや主が。ダビデはどうしたか。あの男のために気落ちしてはなりません、このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょうと言いました。すると民はですね、わあありがとうとは言わなかったんですね。そのようなダビデを見て何と言ったか、33節、あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない、あなたは まだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから、あなたにはそんなこと無理だよ。立ち上がる時にやってくる言葉はこうです、無理だ無理だ。しかしダビデはどう応答したか、やっぱ無理でしょうかね、やめとこうかとは言いませんでした。34節から続けて、しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで打ち殺してしまいます。すいません。このしもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ダビデの大丈夫だという自信は、どこから生まれてきていたんでしょうか。ダビデは先の見通しもなく、突発的な衝動でやってみたらできるかもしれない、そのような裏付けのないことで大丈夫と言ったんではなかったんです。ダビデにははっきりとした根拠がありました。それは神様主が私と共におられる、神様が私と共におられる、それがダビデの根拠でした。神様を信じる人、頼る人というのは、自分に何ができるかという自分のうちにあるだけのものを見て終わりではないんです。もちろん私たちはそれを見ます、でもそれが終着点ではない。そこからですね、さらに道のりが広がって、神の偉大さを見上げることができる、そのような力を備えている、神様の偉大さを見る力を備えている。神様を信じる人、頼る人はそのような人です。私は神の偉大さを見上げることができる。皆さんちょっと一緒に行ってみたいと思うんですね。告白することはとても大事なので、私は神様の偉大さを見上げることができる。行ってみましょうか。3、はい。私は神様の偉大さを見上げることができる。はい。私は神様の偉大さを見上げることができるものです。誰もがですね、最初からこの見上げる力を持っているのではありません。神様と共に歩む中で一つ一つ教えられていくんです。私たちもですね、その術をいただいています。御言葉、聖書を毎朝開いて読むときに、あ、神様こんな風に語ってくれてるのか、御言葉から教えられます。神様がどのような方か、私たちにどんなことをしてくださったのか、そして祈りを捧げるときですね、それが真実な告白となって祈りが捧げられるときに、一方通行ではなくて、神様は今も生きておられると、そのような祈りの中での交流、 神様との交わりで、そこに働かれる聖霊の働きによって、私たちはですね、この世の与えることのできない平安、励まし、そして神様から来るところの力というものをいただきます。まあ、主を礼拝する、日曜日ごとに私たちは集って礼拝しますが、毎日ですね、神様を仰ぎ、賛美し祈り、復活されたイエス様と交わる、この礼拝の中に、私たちの命の源があります。またですね、この自分が何ができるのか、何を持っているのか、この失敗や乗り越えられないような問題に出くわしてですね、失敗したりくじけたり、またそこから立ち上がったり、そのような中で私たちは自分というものを知っていきます。自分自身を知らされる、人との関係の中でいろいろなことで、そして、ああ自分はこういうところがあるな、信じてると言うけれど自分は限界作ってるな、そのようなことを知らされていきます。そんな自分を顧みてですね、落胆したり、ある時は神様に期待することをやめてしまったりですね、そのような時間がしばらく続きながらも、兄弟姉妹から励ましを受けてもう一度共に祈ったり、それで終わらずに、そのようなところをかいくぐりながらも、また再び神様の前に出ていく道を選んで、御言葉を握らせてもらって勝利をつかんでいく、実生活の中での身を削った体験、そのような神様のお取り扱いを受けて、人は神様に信頼する度合いを深めて、また絆が強められていきます。まあ、美味しそうな柿があってもですね、この柿がどんなに美味しいか説明されるようにですね、食べたらわかるんです。御言葉がどのように素晴らしく書いてあっても、それを私たちが食べるように味わわなければですね、それがどんなに素晴らしいものかは知ることができません。ダビデはですね、いつも羊飼いの仕事をしていました。毎日羊と一緒にいて、牧草を食べたり水の場に連れて行ったりしていた日々です。ダビデはこの羊飼いの仕事の中で、羊を飼う、羊を守る、この羊飼いの心というものが、まあ、育まれて、いたでしょう。毎日毎日この何事もなく終わる日もありますが、ある時は羊を狙ってやってくる狼や野獣がですねいて、命がけの戦いもありました。さっき言っていました、ダビデは命がけ。でもですね、そこで戦う時にダビデの心はいつも奮い立って強かった。一人ではない、どんな状況においてもこの獅子の口をですね、自分でこう止めて羊を守る時に、神様が一緒にいてくださるんだということをダビデはこの瞬間瞬間で体験していました。知っていたんです。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくときに、その後を出て行って、追って出て行ってですね、それを殺し、その口から羊を救い出す。そしてその獣がですね、私に襲いかかるときは、ひげを掴んで撃ち殺す。自分は獅子でも熊でも撃ち殺してきた。神が共にいたからそれができた。今あのゴリアテというもの、あのゴリアテと戦いに行く私と共に神様はおられる。このあとダビデがですね、まあ、羊飼いからやがて王になっていくんです。まあ、十数年かけて王になっていきますが、この王になるまで、また王になってからも、さらにダビデには苦難の道が続きます。しかしですね、その苦難の度合いが増し、そのウエイトがこう深まって、試練を経ていくたびにですね、ダビデは強くなっていくんです。神様のお取り扱いの中で、神様の素晴らしさを、それと正比例するように、神様の素晴らしさを、自分の足りなさを、そしてそこを明け渡していく、強くなっていきます。そしてさらにさらにですね、神様の素晴らしさを褒めたたえるダビデが、そこから まあ、作られていきました。以前教会にこの小山礼二先生が正解に春の正解に来てくださった時にですね、まあ、この方は神学博士です。ご自分で聖書を言語から訳すことのできるほど聖書に精通している学者の先生ですが、こう言っておられたんです。聖書の言葉、神様の言葉は観念的であってはならない。まあ、観念的というのは具体的な事柄に基づかないで頭の中だけで組み立てられること。観念的であってはならない。実生活の中で御言葉を体験する、それを味わい知るときに初めて神様の言葉に力があることを私たちは知るんだと。自分は学者であるから観念的になりがち、でもそうではないということをなお一層このことを通して思うんだと言っておられたんです。神様がどんなに偉大な方かをあなたがどれだけ知っているかというのは大切なことです。神様はああこういうお方なんだなと味わい知る、自分のうちに刻まれる、自分のものとなる、そのような神様との絆が強められていく道のり、そこには主が共におられて主が私たちを取り扱ってくださる手があります。まあ、振り返ってみたらですね、皆さんどうでしょうか。救われた時にイエス様信じた時に神様はイエス様は分かりやすくご自分を皆さんに表してくださったんじゃないでしょうか。イエス様信じたばかりのよちよち歩きの時はですね、ああ神様おられるんだなということを、まあ、たやすくではないですが私たちは知っていきます。ああ本当におられるんだな。まあ、私はまだその頃子供でしたからとても分かりやすかったのは、岡山からですねおばあちゃんが来ていたんです。母方のおばあちゃんが来ていました。必要な目薬がありました。だけどその目薬がですねどこに行ったかわからない、見つからないんですね。岡山の病院に帰ってもらうこともできないし、遠い神奈川にいますから、どうしようか、どこを探しても出てこない。でね、祈ったんですね。神様、おばあちゃんが困っています、助けてください、あの目薬をどこにあるか教えてください、祈りました。で探したんです。すると、まあ、探し物っていうのは大体意外なところから出てくるものですけど、なんとですねこの、割烹着のポケットの中からポロッとこうやって振ったらですね、いろいろ見たらそこから出てきたんです。思いました。わあ神様素晴らしいな、生きておられる、私はそう信じたんです。神様してくれたと。またさらにですね成長していくと、この聖書の言葉の中でこれどういうことかなと思う、まあ、疑問がですね皆さんもあると思います。これどういうことかな、ずっとそれを疑問のポッケ、まあ、分からないことはずっとそういうポッケに入れるんですが、入れてずっといました。ある時聖書の御言葉を通して神様はこういうことだよということを、まあ、解き明かす、話してくれたんですね、御言葉を通して。でその御言葉をもらって、あこういうことだったのか分かって、そしてもう一つ新たな疑問が生まれた。そして神様、この疑問をもう一つ生まれました、どうぞ私に分かるように教えてくださいと祈りました。するとですね、それがまた数日もしない間に分かるように神様、御言葉、聖書の言葉から教えてくれました。それは私にとっての大切なメッセージでした。それは今 も持っています。イエス様を信じたばかりの時はですね、まあ、よちよち歩きの赤ちゃんがハイハイしだしてですね、赤ちゃんがですね、ハイハイしだして、捕まり立ちができるようになり、伝え歩きが始まって、自分で歩けるようになる。子供の成長に合わせて、親の関わり方も、かける言葉も変わっていきます。そのように、成長とともに、神様の私たちの側に、神様の私たちに対するこの扱われ方というものも、変わっていくように思うんです。ずっと同じじゃない。それはですね、私たちがこのいろいろな試練、いろいろな困難をこう乗り越えながら、神様がおられるということを一つ一つ握りながらですね、自分の足場を固めながら こう立ち上がっていくときに、神様に愛されている、神様に愛されることを喜ぶだけで終わるのではなくて、今度は神様を愛する、神様の身思いに思いに応えることを願うものとされる、喜んで自分が神様の働きを担うもの、主の弟子となってほしいという期待がですね、神様の側にあるからではないかと思うんです。成長していく中に成熟というものが生まれ、自分を知り神を知り、また人を知るという中に、その中にはですね、いっぺんにそのような力を備えていかないプロセス、神様のお取り扱いのプロセスというものが自分自身を振り返ってもあるように思います。そして神様に信頼して立つことを選び続けていく、神様に信頼して立つものはこの言葉に応答していくんですね。ダビデが行きます、いや、やめとけ、行きます、だって神様は私と共におられるから、そのようなやり取りの中で、17章37節、ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手から私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、行きなさい、主があなたと共におられるように。神様に信頼して立つ者はこの言葉に応答していきます。行きなさい、主があなたと共におられるように。あなたにはもうそのような力はないように見受けるけど、あなたの持っているその力で行きなさい。もしあなたが神様という方の土台の上に立っていなかったらですね、いや、何を持っていくことができるかな、ゴリアテのような存在の前で何ができるかな、持っている力でいけと言われたら不安に思うでしょう。こんなんで大丈夫でしょうか、私はこのことに太刀打ちできる何かを持っているでしょうか、まあこう点検するでしょう。目の前にいる戦うことに慣れていない羊飼いであった若者ダビデを見て、この王であるサウルはですね、まああまりにもこう心もとなかったんでしょう。自分の鎧を着せてくれたんです。サウルはダビデがあの百戦錬磨のゴリアテに勝つなどという期待をかけていたかどうか分かりませんが、しかし意気消沈する打つ手のないこの状況の中で、民の前に勇敢に立つダビデに、ダビデのそのありようを見てですね、言うんですね、行きなさい、あなたと主があなたと共におられるように、そう言って送り出します。ダビデはですね、サウル王の鎧を着ながらよろよろして、慣れていなかったので、こんなものを着てても戦えない、全部脱いでしまいます。鎧を着ることに慣れていなかった。私たちもですね、この人すごいなという人の真似をしても、何か人が持っているものを同じものを身につけたとしてもですね、同じようにはできません。神様はあなたに与えているものがあるからです。それは今まであなたが神様と共に一つ一つを歩んで自分のこの足場を信仰によって、固めてきた、その経験から来るところの信頼と絆です。それは人に与えることもできないし、人からもらうこともできません。自分の足で自分の身をもってそれを培っていくわけです。ダビデにとってそれは日頃使い慣れた羊を守るために戦う道具、石投げでした。これにはダビデが長けていたんですね。ダビデはいつも通りの自分で向かいました。 周りの人にはその石投げはゴリアテに対してね、この聖堂のこの鎧をつけている、鎖のあるこの胸当てをつけている、そのゴリアテに対しては何の役にも立たないだろうと見えたはずです。でもダビデはその自分が日頃から馴染み手にしていたものだけを持って向かいました。川からですね、5つの滑らかな石を探してきて、そしてそれを、羊飼いが使う、いつもですね、クマや獅子が襲うときに使うその、陶石袋の中に入れて、ゴリアテの元へ向かっていくんです。同じ17章の45節からちょっとお読みします。ダビデはペリシテ人に言った。45節、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が名ぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石で、このペリシテ人に勝った。ダビデの手には、一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。このことは敵のペリシテだけではなく、自分たちの味方にも主が共におられるということを知らせるためにとダビデは言いました。どうでしょうか。意気消沈しているその空気の中にですね、主がおられるということが掲げられていくときに、そこは変えられていきます。ダビデは剣も投げ槍も持っていなかった。しかし言いました。イスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。私たちもですね、このゴリアテのような存在が目の前に立ち上がるときに、私の神の名によって立ち向かう。神様はこのゴリアテのような存在に立ち向かう力を私たちにも与えてくださいます。肝心なのは、あなた自身がそれをですね、誰にも奪われずに信じて期待して、期待し続けられるかどうかです。この時ダビデが勝てると思っていたのは、おそらくダビデだけだったでしょう。まあ、誰かが賛同してくれなければちょっと不安になりますね。私たちも自分一人って、誰かが大丈夫だよって言ってくれれば、あ、やっぱり大丈夫か、確認したい。一人、いや無理だよって言われても、いや、この大胆さの裏付けはどこから来たんでしょうか。無鉄砲な、無効水な、そのような思い込みから来たのではない。着実にダビデはですね、主のお取り扱いの中で神様がどんなお方かということを逃げずに、私たちはそのチャレンジをやり過ごすですね、また同じチャレンジがやってきます。ダビデはそれを迎え受けて、一つ一つそれを主の深い絆へと結んでいきました。誰が見ても勝算はない、無理だ、諦めるような事柄に それでも神様がしてくださると信頼して向かっていくものに、神様は3つのことを教えてくださいます。1つは、神があなたと共におられるということ。2つ目は、神があなたに力をくださるということ。3つ目は、神がなしてくださるということ。これはあなたが絶対に一人ではなく弱くないという意味です。どんな敵の前でもあなたを最善に導いてくださる方が共におられるんです。皆さん、そのお方を信じていますか？そのお方にいつも忌憚なく自分の思いをですね、不安や恐れをさらけ出してでも、その思いをですね、神様の前に開いているでしょうか？あなたの持っている力で生きなさい。そこに私の栄光を表そう。そう言ってくださっています。私は新学生、聖書を勉強している時にですね、仕事を辞めてその新学校に行ってる、その新学生の3年生の時、夏に、一つの教会からキャンプの、講師で招かれました。その招かれた時、3年生っていうのは本当に、いろいろと論文があったりですね、いろんなこう忙しさとともに、いよいよもう卒業して現場に出ていくという中で、このまさに内側をこう取り扱われるというんでしょうか、そのような状況が夏にありました。もう立つこともできないぐらいのこのこうギャフンというんでしょうか、言葉を変えれば神様の砕きの手というんでしょうか、器をこう砕く、振り返ればそういう時期だったなと思います。そのような中で、この奉仕、キャンプの講師に来てくださいということを、はい、行きますと、喜んでと、子どもたちの御言葉伝えること、本当にいつも喜びがありました。ところがですね、そういう状況が自分一方ではそういう状況が自分の中にあって、で先生から電話があるんですね。今何十名申し込みがあります。今何十名、とうとう80名ほどの一つの小学校から3分の2ぐらい、小さなこのちょっと田舎のところでしたが、来るぐらいの、全部ですね、教会にあまり来たことのない、その中で教会員の子が2人いたんです。お兄ちゃん、弟、このお兄ちゃんと弟がですね、競い合って友達を誘ったんです。みんなそのクラスの子たちが来て膨れ上がったんですね。でそれを聞いてですね、どうしようと思いました。自分は力がない、今そのような大きな働きをこう任されてできない、本当にこう力がなかったんですね。力がないというか、立ち上がる、もう泣いてしまっているような状態でも、目の前にそのキャンプの日が迫ってきて、準備します。暑い夏だったんですね。夜も眠れない、そういう中でですね、もう頭はもう冴えて眠れないし、体も疲れているし、もう心も萎えているし、もう神様祈ろうにも心が向かないんですね。でそういう中で神様の言葉を伝える、そんなことできない、初めてでした。生まれて初めてそう思いました。そんなことできないって。でも引き受けちゃった。なんで引き受けちゃったんだ、もう新幹線乗って帰りたい。当時西宮でしたから、もう大阪、新大阪から新幹線乗って、もう早く、他の学生たちはね、もう夏休みになって帰ってたんですね。帰りたい、でも日にちが来たから行きました、準備したけど全然頭に入んないんですね。何話したらいいか、こういう原稿も持てないままです。もうこう空でこうやって喋る、子供たちの前で80人です。1年生から6年生まで一人の子が騒ぎ始めたら、もう収拾つかないんですね、子供たちっていうのは。どうしよう、メッセージを語りながらですね、そしてその子たちを本当にイエス様のもとに、イエス様というお方に出会えるように祈りました。救われるように。2泊3日のキャンプでした。1日目なんとか終わって、召喚者です。もう何が話したか、話したこと覚えてますけど、どうだったか、もうそんなのを察知する余裕もない。でその晩ですね、子どもたちが暑くて、ね、徘徊するんです。もう夜全然寝ないんですね。 もう体は疲れてるし、眠たいけど子供たちが寝ないし、子供たちにこう つきながらですね、その寝させたりで、ようやく1時間2時間横になることができました。その教会からもたくさん の方がですね、手伝いに来てくれていました。で、少し横になって寝たんです、暑い夜で。寝たらですね、夢の中でまたメッセージしてるんですね。もう全然頭の中が休まってない。そうこうするうちに日が昇って2日目、外で運動会があったり何があったり全部張り付いてですね、メッセージの時がやってきました。もう必死でした。2日目の午前中、そして2日目の夜、キャンプファイヤーのあるところ、ここでザーカイのメッセージ、イエス様と最後にもうね、十字架にかかるイエス様の、そのエリコの町で出会うザーカイ、ここで子供たちにですね、イエス様との出会いはっきりと告白して救われてほしい、まあ、正念場だったんです。もう全然心は整わず、もう必死でした。力がないけど振り絞って、もうどうしたらよいかわからないけど、ただただですね、そこの深く、心の奥深くで、主を助けてください、主をこの人たちを救ってください、その祈りだけでした。そしてキャンプファイヤーしてですね、80名ですから、まあ、声も届かないぐらいです、大きな声を張り上げながら子供たちに話しました。最後にこのイエス様を心にお迎えしたいというお友達、手を挙げてください。このキャンプファイヤー囲んだお友達はですね、ザザザザザーとみんなこう手を挙げて、イエス様を信じたいですと。そしてじゃあその手を挙げたお友達立ってくださいと、バタバタバタっとこうみんな立ってですね、ある子はね、涙しながらイエス様に祈っていました。そしてイエス様を心にお迎えする祈りを捧げて、メッセージが終わりました。心の中に、私の心の中に一番最初に来たものは何か、やっとこれで帰れる、それでした。やっとこれで帰れる。そしてそれと同時にですね、余韻というものがもう感じることができなかったんですが、後からこうひたひたとそれがこう自分の中でですね、何か溶けていくように、もう大粒の涙がですね、自分も暗闇でしたけど、もうボロボロと出て止まらなかったんです。まあ疲れもあったでしょうし、感情もこうですね、眠ってないっていうのもあったでしょうけれど、主を感謝します、私ではない、あなたがこれをしてくださったんですね、そしてこのような状況の中で私はこういうものだよというのを私に見せてくれたんですね。帰りの新幹線の中でですね、そのことをますます迫られるように、私がしたんだよ、でもあなたよくやってくれたねと、何か励ましをもらうような喜びいっぱいな、そのようなことでした。まあ今日はですね、時間の限りがあって一つ二つね、それぐらいしか話せないですけど、そのような積み重ねの中です。ずっと同じじゃない、今じゃ同じようなか、今は同じじゃありません。そのような中に神様はですね、着実に私たちをですね、この取り扱いの中で深みへ深みへ、主との深い絆へ絆へと結びたい、私のところに来なさいと、見ていない世界が開けていく、このような裏付けの中にダビデの大胆さもありました。そしてあなたが立ち上がるときに周りが目覚めます。蔓延していた、意気消沈していたその空気が破られて、誰か一人が立ち上がるときに周りが目覚めていくんです。ダビデはペリシテに対してだけなくて、自分のイスラエルの人に対しても神がおられるということを知ることができるようにと言っていました。ダビデが倒したのはゴリアテ一人でした。しかしその結果どうなったか、ペリシテ人たちは彼らの勇士ゴリアテが死んだのを見て、しりしりに逃げてったっていうんです。倒したのはたった一人。しかしそれは全体の勝利へとつながっていったんです。ダビデが一人で巨人の戦士ゴリアテに立ち向かっていったのは、主が勝利を取ってくださるという信頼、それと同時にですね、 ダビデが神様を愛する、神様を大切に思う、その愛ゆえでした。自分の神様がこのように栄光を表すことのできない侮辱されているような状態にダビデは黙っていることができなかったんです。神様は私たちと共にいてくださいます。そして私たちはですね、その深みの中でこの神様を愛する、その愛はですね、現れは神様の栄光が現れることをいつも信じる。世の中であってどうでしょうか。あなたの信じる神様大した神様じゃないよと言われるような言葉にしないにしてもですね、状況あるかもしれません。まあ黙っておってもですね、主よ、この場所であなたの栄光を表してくださいと祈っていきたいと思いませんか。主よ、どうぞあなたの栄光を人々が見てわかるように成し遂げてください。このお方は今も生きておられて、この場所におられて、私たち一人一人の言葉にしていないその中に全てをご存知で、私たちを導こうとしてくださっています。今しばらく応答して御前に祈りを捧げましょう。それぞれで主の御前に祈りを捧げたいと思います。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。見ておいてくださること感謝いたします。父なる神様、あなたの聖なる皆をこの大使ブランチに集っておられるお一人お一人と今心を合わせて御前に出ています。主よ、ダビデと共にいた神様は私たちと共にいてくださいます。そしてダビデが歩んだ、まだまだこの時は羊飼いでしたが、やがて王に至るまで、全世界に神様の栄光を表す器となるまでには、その道のりの中であなたのお取り扱いがありました。私たちもそうです。救われた喜び、神様に愛されている喜び、その中で育まれています。そして一つ一つのさまざまな困難を迎えるときに、そこにもいつも私と共に主がおられるという告白の中に、またそのところでまんじりともせず祈りながら主を見上げる中に、あなたとの絆が深められていくことを感謝いたします。そこに私たちの礼拝の深みが生まれます。私たちの賛美の素晴らしさが養われていきます。あなたを礼拝することの素晴らしさを私たちはそこで体験していきます。そしてなおなおあなたから流れてくるところの力と、そして主が成し遂げてくださるという信仰によって、私たちは一人でも大胆に立つものと作り変えられていくことを感謝します。主をどうぞこのブランチで集っているお一人お一人、今置かれているところにおいて、あなたはご自身の御顔を向けて語ってください、望んでください。祈りの中に主を触れてください。そしてゴリアテに立ち向かっていったダビデのように、私たちも同じ場所に立って主を見上げることができるように見ておいてください。主に感謝します。イエス様共にいてくださることを感謝します。イエス様は私を救ってくださったことを感謝します。あなたに心からの礼拝を捧げます。あなたを愛し続けます。主の陣をなぶるこの世のものが私たちに果敢に挑もうとするときに、言葉とあなたの御言葉と力を持ってそれらを退け、主の勝利を握ります。導いてください。イエス様のお名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。